書き17章16節から33節。新改訳聖書2017をお持ちの方は新約聖書の270ページです。使徒の働き17章16節から。さてパウロはアテネで2人を待っていたが、町が偶像でいっぱいなのを見て心に憤りを覚えた。それでパウロは街道ではユダヤ人たちや神を敬う人たちと論じ、広場ではそこに居合わせた人たちと毎日論じ合った。エピクロス派とストア派の哲学者たちも何人かパウロと議論していたが、ある者たちはこのおしゃべりは何が言いたいのかと言い、他の者たちは彼は他国の神々の宣伝者のようだと言った。パウロがイエスと復活を述べ伝えていたからである。そこで彼らはパウロをアレオパゴスに連れて行き、こう言った。あなたが語っているその新しい教えがどんなものか知ることができるでしょうか。私たちには耳慣れないことを聞かせてくださるので、それが一体どんなことなのか知りたいのです。アテネ人もそこに滞在する他国人も皆何か新しいことを話したり聞いたりすることだけで日を過ごしていた。パウロはアレオパゴスの中央に立っていった。アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。道を通りながらあなた方の拝むものをよく見ているうちに、知られていない神にと刻まれた祭壇があるのを見つけたからです。そこであなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。この世界とその中にあるすべてのものをお作りになった神は天地の主ですから、手で作られた宮にお住まいにはなりません。また何かが足りないかのように人の手によって使えられる必要もありません。神ご自身がすべての人に命と息と万物を与えておられるのですから。神は一人の人からあらゆる民を作り出して地の全面に住まわせ、それぞれに決められた時代と住まいの境をお定めになりました。それは神を求めさせるためです。もし人が手探りで求めることがあれば、神を見出すこともあるでしょう。確かに神は私たち一人一人から遠く離れてはおられません。私たちは神の中に生き、動き、存在しているのです。あなた方のうちのある詩人たちも、私たちもまたその子孫であると言った通りです。そのように私たちは神の子孫ですから、神である方を金や銀や石、人間の技術や考えで作ったものと同じであると考えるべきではありません。神はそのような無知の時代を見過ごしておられましたが、今はどこででもすべての人に悔い改めを命じておられます。なぜなら神は日を定めてお立てになった一人の方により義をもってこの世界を裁こうとしておられるからです。神はこの方を死者の中からよみがえらせて、その確証をすべての人にお与えになったのです。死者の復活のことを聞くと、ある人たちはあざら笑ったが、他の人たちはそのことについてはもう一度聞くことにしようと言った。こうしてパウロは彼らの中から出て行った。ある人々は彼に付き従い信仰に入った。その中にはアレオパゴスの裁判官ディオヌシオ・ダマリス という名の女の人、その他の人たちもいた。本日はこの箇所から良い知らせの宣言、パウロがアテネで伝えたことと題してミハイル宣教師にメッセージをいただきます。
私の口の言葉と私の心の思いが御前に受け入れられますように。主よ、我が岩、我がないの主よ、この祈りを主イエスキリストの名によって祈ります。もう5月最後の聖日となりました。もう少し東京オリンピックがどうなるでしょうかね。もしオリンピックがあれば、マラソンは札幌で再開される予定ですね。マラソンの距離はだいたい42キロですね。皆さんはマラソンとキリスト教の福音に実は興味深い関係があるでしょう。何の関係でしょうか。ご存知でしょうか。マラソンと福音、どこが似ているでしょうか。紀元前490年、グリシャはペルシャという国の、支配下にあって、ギリシャ人は奴隷のように働いていました。マラソンというのは今スポーツですが、もっともっと、ギリシャのある場所の名前でした。そのマラソンという場所でギリシャ対ペルシャの大きな戦争がありました。ギリシャの首都アテネの人々はその戦いでどっちが勝つのか、とっても心配でした。どうしてかというと、アテネ軍は負けると自分たちがペルシャの奴隷にされてしまうからです。勝てば自由の身になります。奴隷になるのか、自由になるのか。戦いが終わりました。勝ち負けのニュースは、その頃、メッセンジャーの兵士が戦場から走ってきて、首都に伝えられました。もちろんその時まだテレビと携帯がなかったから、メッセンジャーはずっと、戦場場所から、首都アテネに走って、結果はアテネにとって良いニュースか悪いニュースか、みんなは待って心配しました。ついにメッセンジャーが地平線に表されました。皆さん聞いたことあると思います。彼は戦場のマラソンからアテネまでずっと走って伝えられたその距離が40キロだったのですね。それで初めて、オリンピックで長距離レースをマラソンと呼びました。さて、まだ遠くを走っているメッセンジャーは大きな声でこう宣言しました。Good news! Good news! 勝ったぞ、勝利だ、もう奴隷じゃない、自由だ。これはみんなの人生を変えるニュース でした。この歴史的な勝利はギリシャ人の奴隷から自由人にへと変えました。クリスチャンの人はもう分かったかもしれません。英語の Good News という言葉はもっともっとギリシャ語のエヴァンゲリオンね、専門家のギリシャ語の先生がいますね。エヴァンゲリオンのという意味でしょうかね。良い、良い知らせ、Good News ね。英語でこのエヴァンゲリオンという言葉は Gospel ね、ある意味福音から来ています。ですから今日 の聖書の福音書、マルコの福音書、次の言葉で始まります。マルコの福音書一章一節、神の子イエス・キリストの福音、グッドニュースの始め。マルコは人生を変える大きな出来事がもうすで、に起こったのだ、これから伝えようとしているのです。それは十字架で死んだイエス・キリストが3日目によみがえり、罪と死との戦い打ち勝ち、私たちを自由にしてくださったという本当にあった出来事についてです。パウロは次のことを言ったね。死は勝利に飲み込まれた。死はお前の勝利はどこにあるのか。神様に感謝します。神は私たちの主イエスキリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。第一コリント人への手紙十五章でした。クリスチャンたちはこのキリストのよみがえりの知らせを2000年前からエルサレムからユダやサマリア、そして地の果てまで伝え続けてきました。その宣言は喜びの爆発のようでした。福音は何よりもまずナザレのイエスが地からよみがえったこと、そしてその方が救い主、メシアであるという、メッセージでした。この宣言は少なくても2つの問い、チャレンジを生みました。一つはノンクリスチャンの問いですね。もう一つはクリスチャンが持つチャレンジです。まず、復活に関しています。関してですね。死んだ人が蘇れた本当、多くの人はキリストの復活は伝説や神話やもしかしたら比喩、あるいは誰かがついた嘘だと思っています。人パウロを思い出すと、パウロはクリストになる前、復活はイエスの弟子たちによる作り話だと言っていた多くの一人でした。後でパウロについてもちょっと一緒に考えたいですね。二番目の問いはクリスチャン問いね、クリスチャンへの課題ですね。私たちは罪と死に勝利したイエス様のことを一体周り人にどう話せばよいのでしょうか。それをどのように家族、友人に伝えればいいのですか。簡単ではない。今日は特にその日点について人の働き中7章の使徒パウロの説教から学びたいと思います。まずその前にパウロはどのような人だったのか。よく知られていますが、クリスチャンになる前のパウロは敬虔なユダヤ教徒でした。 一世紀の最も偉大なユダヤ教の先生、ガマリエルのモットで、ユダヤ教の律法、ある意味トラ、旧約聖書を学んで、大変教育のあるエリートでしたね。アンチキリストで、もちろんナザレのイエスなんかメシアじゃない、偽物だと、確信して、クリスチャンを牢屋に入れたり、進んで迫害していました。では、イエスの最も激しい反対者の一人が、どうしてクリスチャンになり、後に最も有名な伝道師になったのでしょうか。同じ、人の働きの前の方、9章にパウロの改心について書かれています、ね。パウロが、キリスト教徒を迫害するためにダマスコスというところに向かって行ったとき、復活したイエスがパウロに現れました。天から光が離れ、イエスはアラム語で、その頃まだサウロと呼ばれていた、パウロに語りかけました。サウロ、サウロ、なぜ私を迫害するのか。パウロは地に倒れて、主よ、あなたは誰ですか。私はあなたが迫害しているイエスである。パウロはもうびっくりですね。恐れて、そして自分の罪が分かって、恥ずかしい、思いでいっぱいだったとでしょう。それだけではなく、パウロの聖書理解、その頃は旧約聖書だけでしたが、それが全く変えられました。全くの嘘だと思っていたことが、実は真実だった。パウロは、ダマスクスで体験からこういう結論を出しました。教会をひどく迫害していた私さえ、イエス様は、現れてくださった。それだけではなく、私を許してくださった。どんなに大きな間違いを犯しても、神は悔い改める者を許してくださるのだ。このパウロの改心の体験は、最後に救いは自分の動力、いや、働きによるものだけではなく、すいません。動力や働きによるものではなく、キリスト、イエスへの信仰による恵みのよるのだ。という信仰の確信へとつながっていきました。パウロがはじめ、覚悟していたのは自分の行いに対する裁きでしたけれど、キリストは彼を許して人として召されました。救いは恵みのみによるということを体験をもっと確信したのです。世界的に広く知られている Amazing Grace、ね、という賛美歌があります。ジョン・ニュートンという人によって作られましたが、この賛美歌の背景にも、とパウロの同じようにストーリーがあります。18世紀、ニュートンは奴隷商人でしたが、パウロのような 会心の体験をしました。そして自分の過ちを悔やむため、イギリスの奴隷制度廃止のための活動を始めました。そして神の恵みについて次のような有名な歌詞を書きました。ちょっと日本の歌詞と元々の歌詞ちょっと違うです。だから今元々の歌詞に基づいた訳です。ここで言うというのは Amazing Grace ですね。私のような哀れなものを救ってくれた Amazing Grace、ね、その響きはなんと甘く、なんと美しい。かつては迷っていた私を神様は探して出し、見つけてくださった。盲目だった私を今や見えるものとしてくださった。メッセージの後で、この素敵な賛美、一緒に賛美しよう。私たちが救われた経験や、どのように、人生が変われたか、パウロほどドラマティックではなかったかもしれません。でも、クリスチャンになったとき、私たちはこの Amazing Grace の歌詞を自分のこととして賛美することができると思います。かつて迷っていた私は、今や探し出されたものとなった。かつては見えないものだったのが、今見えるものとされている。このような神の恵みを経験したクリスチャンは、解放された喜びと平安に満ちされています。この良い知らせを知ると、自然にそれを他の人にもしてほしいと思うようになりますね。では、どう伝えるが良いのでしょうか。はじめに言った二つ目の問いですね。私たちは良い知らせ、good news をこの手に握ってますね。けれど、このニュースをどういうふうに伝えるでしょうか。ある日本人の牧師が話してくれたことですね。岩手県の話ですね。岩手の牧師は、伝道集会がありましたね。その時、牧師じゃないでも、日本の伝道師は、短い伝道的な証、岩手の、日本人ね、その、人に伝えました。最後のところ、この伝道師は、イエス様を主とし、救い主として受け入れましょうと呼びかけました。すると、参加していた人の一人が伝道師に向かってこう言いましたね。あなたは初めて仏教の説教を10分くらいだけ聞いたら、仏教徒になりますか？改心というのはね、時間をかけるプロセスですね。パウロのダマスコ出来事の前にも、多分パウロも何回もね、迫害のひどいことについて、自分の罪分かったと思いますね。それから何回もクリスチャンの証聞いて、後で何回も聖書の明けに、そのメシアの話を自分で調べて、はっきり書いてないけれど、パウロはやっぱりこういうふうな、このような人だったね。そのクライマックスはダマスクスの出来事かもしれませんね。とにかく言いたいことは、改心は大体、私の場合もそうだったね。プロセスです。今朝は、使徒の働き17章のパウロの説教を見ていきますが、クリスチャンになったパウロはギリシャの 神々の町アテネの人々にどのように福音を伝えたのでしょうか。まあ、この説教から いくつかの、教訓を学ぶことができると思います。パウロはどこでもだいたい同じようなパターンで、まずディアスポラ住んでる、住んでる、ユダヤ人のシナゴーグに行って、あなたのメシア来ましたね、いました。その時ね、ユダヤ人はみんな一生懸命、もう理想的ね、一生懸命旧約聖書、そのパウロ言ったことを、調べて確認しましたけれど、アテネ人は全く違うです。なぜか、やっぱり聖書の知識がない。そのアテネと日本の状態似てるかもしれませんね。やっぱり日本人も大きな人が聖書の内容あんまりよくわからない。今ヨーロッパを考えると、ヨーロッパ人もだんだん聖書内容を全く知らない人が増えてきました。だからこのような状態ね、日本では、すいませんね、ちょっと治癒すぎになりました、ね、日本人に皆さんに素晴らしい知らせがありますといえば、イエスが死からよみがえりました、彼こそ待ち望んだメシアですと言ったら、皆さんは、メシア誰あ、もしかしたらヘンデルのハレルヤのことか、このような反応があるかもしれません。さて、宗教的な背景の違う場所でどのように福音を伝えるかという問題に戻ります。日本や世俗的なヨーロッパのような違いは、パウロがアテネの人々に話した時と同じだと思います。アテネでパウロは聖書を知らないところが、聖書や自分のことをバカにしていた、民衆を相手に語りました。まあ、アテネはそのパウロの時代、学問、文学、美術、民主主義すべての中心でした。古代世界にアテネのような場所は他にはありませんでした。 何を見ても素晴らしいでした。でもパウロはアテネに到着した時の反応は、ああこれはすごい綺麗か素晴らしいではなかったね。パウロの初めが気がついたことは、街が偶像で溢れている場所です。そしてパウロの心に一人を覚えました。先週、今日いないね。先週の礼拝でシモネさんの証を聞きました。シモネさんが、京都の素敵な清水寺で見たことと似てると思います。今まで賑やかだった若い女性たちが神社の境内に入るとすぐに真剣な顔になった。神妙なお持ちでになった女性たちを見て、シモネさんは悲しくなって、実は涙を流して彼女たちのために祈りました。きっとアテネを見たパウロと似てる気持ちだと思います。偶像礼拝です。日本の神社には、受験や家内安全、仕事の成功、結婚や赤ちゃんがお前のようにたくさんの人が きますね。でも人が作った偶像崇拝の背景には自分の願いを偶像に叶えてほしいという思いがあります。祈りを捧げ、お金や食べ物を捧げ物をするから自分の思い通りに動いてほしいと、実は人間が神々を支配ようとしていることになります。あるいはクリスチャンでも一番いい教育を受けなければどうかとか、高額な保険に入ってないと不安になるなど、神様に信頼するのを忘れてこういうものだけに頼るのなら、それが心の空想になっていると言えるでしょう。パウロはアテネでイエス・キリストが死から蘇ったというニュースを語りたかったと思います。でも同時にキリストの父がすべてを創造し、すべてを支配し、すべてを裁く方だということをまず理解しなければ良いニュースにはならないということも知っていました。ですからパウロはまず創造主である神様について話したのです。日本の人は自然が大好きですね。山や公園で美しい花、素晴らしい、野菜、動物を見て喜びですけれど、太陽や月などの視線というのはまた土地の神々として崇拝されたり、あるいは進化論的な偶然にできたものだと受け取られたりします。キリスト教からするとこれはとても悲しいことですね。まるでちょっと皆さん想像してくださいね。だいたい毎週中谷さんはここの花を用意してますね。今日ちょっと違うですけれど、もしね、私は、私この素敵な花を用意してしますね、言ったら、中谷さんは本当にどう思いますかね。ちょっとびっくりするかもしれない。怒ってるかもしれません。崇拝、偶像崇拝にも似てると思いますね。天と地の創造主なんて知らない、興味ないと言ったら、それを作られた神様は悲しみます。パウロは神様を知らない人々に対して、これは全て神様が、作られたのにと思いました。これはある意味嫉妬、ジェレシーね、も言えますね。健全な嫉妬心ですね。私たちも愛する家族が空想を一生懸命、拝むのを見て悲しくなりますね。それと同じです。この嫉妬心は伝道する上でのモチベーションになります。旧約聖書の詩篇96編にはこのような言葉があります。主の栄光を国々の間で語りつけよ、この苦しい御業をあらゆる民の間、まことにどんな民の神々もみんな偽りだ。しかし主は天を作りになった。さてパウロは市場でギリシャの哲学たちと議論していました。彼の中には福音を と言って言ったパウロをおしゃべりと、バカにした人もいました。私たちが信仰について話しても誰も真剣に受け止めてくれないとき、難しいですね。今の現代、イエス様のよみがえりをすぐに理解できる人はあまりいないと思います。けれど現代ギリシャの人々、あ、これは現代じゃない、古代ですね、古代ギリシャの人にとっても何か馬鹿げたことのように聞こえました。誰よりもパウロ自身、復活したキリストに出会うまでは信じられないことでしたから、彼の気持ちがよく分かったのでしょうか。けれど自分もそうだったからこそ、今は信じれなくてもいつか真実だと分かる時が来ると確信することが、確信することができました。17章19と20節で、哲学たちがパウロをアレオパゴスに連れて行き、教育のある人々の前で語らせたとあります。アレオパゴスというのはアテネにある宮廷の庭で、宗教から社会的なことまで議論される場所でした。ここでパウロがどのように語ったか見てみましょう。まずパウロは、聴衆に対してとっても礼儀正しく語っているのがわかりますね。22節、アテネの人たち、あなた方はあらゆる点で宗教心に熱い方々だと私は見ております。パウロはアテネにあるすべての偶像に怒っていましたが、彼らの宗教を直接には非難しませんでした。かえって聞き手がしていることを尊重して、接点を探します。そして23節、道を歩きながら知れていない神にと書かれた祭壇について話し始めます。あなた方が知らずに拝んでいるもの、それを教えましょう。ここでパウロはギリシャ人が知らずに、拝んでいる神々の一つがキリストの神だと言っているのではありません。これを聖書の神様について語るためのきっかけ、糸口 にしようとしているのです。ここからパウロのアテネ人々への、挑戦が始まります。パウロは聖書の神はもっと大きな神だと言いました。その方は世界とその中にあるすべてのものを作った主ですから、人が作った宮に住んだり、そこで使えられることはありません。25節から28節で、偶像礼拝が無駄だと言わないで、本当の神はすべての命の源であり、すべてを治める権威を持つのだ、その大きさを語ります。すべてを作られた神様は超越した方でありながら、私たち一人一人の近くにあられる ね、ここでパウロ面白いことはギリシャの死を通してその神様の内在を表していますね。27節、私たちは神の中に生き動き存在している、このことを引用して語り続けます。32節にはアテネ人々が死者の復活について来たとき、あざ笑う者が言ったとあります。肉体の復活なんてありえないだけではなく、ギリシャ人にとって、まあ、あんまり好ましくないことでした。ギリシャでは肉体は魂より低いもので、復活するのは魂だけだと考えられていました。だからパウロを笑ったのです。しかしある人にはどんなに愚かに聞こえてもパウロは福音の確信を妥協しませんでした。私たちは家族や友人に福音を分かち合うとき、変な人だと、笑われないかと心配しないでしょうか。馬鹿にされることを恐れていないでしょうか。少なくても32節から34節でもっと福音について知りたいという人が言ったことを、中にはクリスチャンになった人も言ったことはとっても励ましになります。ではここで、メッセージに簡単にまとめましょう。第一のポイントは、グッドニュースは歴史上の出来事だということです。イエス様の死と復活は私たちの人生を変える出来事です。マラソンの戦いの勝利の、宣言がグッドニュースとなり、アテネの戦いの勝利の宣言がグッドニュースとなり、アテネ人を解放から囚人に変えたように、イエス様の死と復活は信じる者に、罪と死の鎖からの解放と自由をもたらしました。パウロは死よ、お前の勝利はどこにあるのか。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました。そのおかげで今私たちは神様と直接祈ることができる第二の救いの恵みによるものです。パウロの生涯を見ると、神様がいかに恵み深い方、驚くべき方であるかを知ることができます。ご自身の民と教会を迫害したパウロを罰するのではなく、神はそれどころかご自身の働きへと召されました。パウロが最後に、救いは恵みのゆえに信仰のみによって与えると語ったのは不思議ではありません。3番目にパウロの姿勢から学ぶということです。イエス様がエルサレムの偶像礼拝に涙を流されましたように、パウロもアテネの偶像を見て深く悩みました。私たちも愛する家族、親戚、友人が偶像を拝む姿に怖 心痛むものではないでしょうか。あるいは私たち自身のうちにある偶像はどうでしょう。プライド、恐れや成功、人々の期待なども知らず知らずのうちに偶像となって私たちを捉えてはないか。パウロは悲しましたが、それを抑えて終えて、クリシャの文化に敬意を払って人々に関わろうとしていました。最後に、聞き手がいるところから始めてイエス様を語るということです。アテネの人々に対して使徒パウロはすぐにイエス様について語ってはいません。彼の伝道は聞き手がしていることから始めています。ノンクリスチャンとの、共通の真理を見つけて、そこから橋を架けて、キリストの福音はあなたにも関係のある良いものなのだ、伝えたり安い長期を作ったのです。聴衆の中にはパウロはバカにする人もいましたが、彼の話をもっと聞きたいと思う人も少しですがいました。アテネの人々の偶像礼拝の背後には真実を知りたいという深い おかげがあったのでしょう。人々はみんな神の似姿に作られました。すべての人には実は自分を創造した神様ってどんな方なのだろう、知りたいなという気持ちが備わっているのではないでしょうか。イエス様が人々の心をノックするとき、勇気を持ってその扉を開け、救い主イエス・キリストとの親しい個人的な交わりが始まります。私たちもグッドニュースを伝える機会があります。そのようなとき、パウロがどのように伝えたか思い出して分かち合いあるように、これからも一緒に祈っていきましょう。マラソンのメッセンジャーのような伝えましょう。キリストは死に勝利してくださった。イエス様は主です。私たちは解放された中なのです。ハレルヤ。では祈りましょう。恵み深い父なる神様、イエス様は偶像礼拝のエルサレムに涙し、パウロはアテネの偶像を見て怒りを覚えました。日本でもスイスでもどこの国でも私たちの町は偶像で溢れています。一種の偶像、心の偶像、主よ、創造主であり救い主であるあなたではなく他のものに信頼してしまう罪をお許してください。今朝 読んだようにイエス様の本当の勝利のグッドニュースを伝えたパウロの働きを感謝します。私たちもパウロに習って父と子と聖霊の栄光のために信仰を分かち合う機会と恵みに導いてください。一番ふさわしい時と語る言葉を与えてください。どうか来た方々の心が開かれていきますように。信じて救い主イエス・キリストの名前によって祈ります。アーメン。
神様が今日、今朝語ってくださったことに感謝いたします。でこれより宮城先生を送り出す時ということに近く、そういう時間をしたいと思います。宮城先生は今週25日スイスに出発されて、この OMF という宣教団 の、 システムで5年に1回ぐらい、自分の国に帰るという、そして1年間、休息とそれから宣教地での報告、送り出している、教会にそういう報告をしていくという、そして交わり祈っていただいて、で再び力をいただいて、また宣教地に送り出されてくるという、そういうサイクルを繰り返しているわけですね。それで、実はまず三原先生はもう少し早くスイスに帰る予定だったんですが、いろんなことがあって、今回こういう時期になったようになります。それで私たちは本当に三原先生にいろんな恵みをいただ三原先生を通して恵みをいただいております。そして、なんか不思議なことですけども、私たちはなんか気持ちとして三原先生をスイスに送り出すような気持ちになってしまいまして、本当は送り出されてきてるんですけれども、はい、改めて三原先生を本当に祈りながらスイスに送り出したいという思いがあります。それではちょっと三原先生こちら、はい、それではせっかくですので、宮城先生の祈りの課題ですね、少しいくつかあれば皆さんに分かち合っていただいて、そしてその後私が宮城先生のために祈りたいと思います。はい、一言お願いします。
ありがとうございます。いつも祈りをくれたりありがとうございますね。けれど今回やっぱりちょっと特別なホームアサイメントになりますね。なぜか、まずね3人の家族は本当にバラバラになりますね。私はまず先にスイスに行って、ハリーはここでいつまで残ってる、まだはっきり決めてないね、お母さんの状態とかコロナ状態を見て、それからアリキはもしかしたら留学生として1年間ドイツに行くかもしれません。それもまだ100% の確認してないね。やっぱりここでもコロナの状態だから、それは一つのね、その神様の導きとタイミングとか知恵がありますように、それからもうもう前に発表したね、お父さんの状態、人のお父さんだけじゃないね、今の家の状態結構大変みたいです。やっぱりお母さんはお父さんどのようにうまく取り扱えるか、いつもリミットなんか精一杯みたいな状態です。それからね、やっぱりお父さんの状態まだ良くなりますように、これも大きな課題けれど、それ何よりもやっぱりどれぐらいね、お父さんはまだ生きてるかまだ分からない、だからいい時間、一緒に良い時間を過ごすことができ できますように、それから神様の励ましと希望が強く続けてますように。そうですね、いろんな休息 給食にはこれ本出したい、うん、あのまあ、一つはやっぱりさっき先生言った通りね、あのいろんな教会、あのパートナー教会と交わり発表とか、私もちょっと個人の研究の時間をあの与えてくれた、それもあの時間をうまく使うことできるように、はい、それからやっぱりあのハリーはここで一人で残っている、うん、よろしくお願いします。
はい、以上です。はい、はい、ありがとうございます。では、聖書の御言葉一箇所読んで、そして私が代表して祈りたいと思います。第一テサロニケの3章の6節から7節をお読みいたします。ところが今テモテがあなた方のところから私たちのもとに帰ってきて、あなた方の信仰と愛について良い知らせを伝えてくれました。またあなた方が私たちのことをいつも好意を持って思い起こし、私たちがあなた方に会いたいと思っているように、あなた方も私たちに会いたがっていることを知らせてくれました。こういうわけで兄弟たち、私たちはあらゆる苦悩と苦難のうちにありながら、あなた方のことでは慰めを受けました。あなた方の信仰による慰めです。ではお祈りをいたします。天の父なる神様、パウロがテサロニケの教会に手紙を出したときに、テモテがその使わされて、本当にその信仰を励まし、またその様子を伝えてくれたということを、このようにパウロが今書いたように、ミハイル先生も本当にスイスの母教会から送り出されて、パートナー教会から送り出されて、日本の魂の救いのために、ご奉仕し、そして格闘しながら、一生懸命その奉仕を全うしてくださり、そして今、いろんなことがあって伸び伸びになっておりましたが、スイスに帰国し、それで、また向こうの教会の方々に日本の様子を知らせようとしております。いろんなコロナのことがあって、まだまだ不安や恐れ、また未確定のこともたくさんありますけれども、まずはミハル先生が無事にスイスに帰国し、そして、お父様の健康のことが本当に気がかりでありますし、お母様もそれを支えて本当に今限界に達するような本当にストレスの中にあるということを聞いております。ミハル先生も、ご両親のそういう様子を聞くときに、自分ができることはどういうことかと悩んでいらっしゃるかもしれませんけれども、何よりもまずお父様と良い時間を過ごすことができて、本当に、このお父様の健康が少しずつ支えられ回復してまいりますように、そしてまた、留守を守るハリ先生も、若い若いになっております。お母様のことがあって一緒に帰ることは許されませんけれども、でも、ハリ先生の日本での滞在の時も、神様が留守を守る時も神様がそこにいてくださいますように、またアイキさんも、ドイツに留学したいと願っていても、それもまだ不確定未確定な部分が本当にたくさんあります。どうかそのことも道を開いてくださって、できるならばミハル先生が向こうにいるときに、アイキさんもドイツで学ぶことができるという本当に素晴らしい時間を持つことができますように、またミハル先生も、パートナーを送り出す教会を訪問しながら、いろんなことを伝えようとしております。その準備もこれからしなければなりませんし、またご自身の研究のテーマもあります。向こうでゆっくりと休息しながら、疲れを取り、また力をいただきながらその課題に向かうことができますように、主が助け導いてくださいますようにとお願いいたします。本当に私たちは寂しくなりますけれども、そしてしばらく別れ別れになりますけれども、神様がこのことをすべて導いてください。どうか三原先生がもう一度日本に戻るときには、もうコロナのことは収束し、自由に、行ったり来たりすることができるような状態に回復されていくと私たちは望みます。どうか三原先生の行くところ、神様が伴ってください。そして、手にまた力をいただいて再会できるときを私たちは待ち望みますので、今しばらく別れ別れになりますが、主にあって一つとしてくださいますようにともお願いいたします。 どうか主が三原先生と共にいてくださいますように、委ねて主イエスキリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。はい、ありがとうございました。本当ならば皆さんにも一緒に祈っていただきたいんですが、今日は人数が限られておりますので、私が代表して祈らせていただきました。はい、では、先ほど三原先生がニュートンさんの作った、賛美歌ですね、ではお立ちいただいて、福音賛美歌304番の、1節から4節 Amazing Grace を共に賛美いたします。
献金は日頃多くのものを与えていただいていることに対する感謝と礼拝の行いです。この意義をまだお分かりいただいていない方、また今日お手元に準備のない方は、これから袋が回ってきます。それをそのまま次の方にお回しください。感謝と献金のお祈りを増田純子姉妹にお願いいたします。
お祈りします。深い天のお父様、こうして今朝もあなたに礼拝を捧げることができますことを心から感謝いたします。あなたからいただいている恵みがどれほど大きなものであるか本当に気づかないようなものです。にもかかわらずあなたはこうして今朝も招いてくださって、あなたの御言葉を語って励ましてくださいますことに心から感謝いたします。クリスチャンホームで育った私にとって、あなたが生きておられる方であることをあまり疑わずに、生きていたものでしたけれども、心の中の空想を示されてあなたに救いをいただいたのは小学3年生の時でした。けれどもそれはまだ改心への長い道のりのプロセスの一つであったと今思います。今日改心へのプロセスには長い道のりがあると、語ってくださいました。その言葉に私は、慰めを得ました。大人になって私自身の信仰がそれは信仰だったのか思い違いだったのか本当に分からなくなった時があり、自分自身にも、絶望するようなところに置かれた時に、本当にそこにはただあなたご自身がお一人おられて、私の全てを支配してくださっていると気づかされました。今もまだ信仰の道半ばです。あなたが与えてくださったこの信仰を周りにいる大切な人に正しく伝えられていない自分がいます。けれども主よ、あなたは私に揺るぎない希望を与えてくださいました。あなたご自身が私の希望であり、そしてそこには本当に永遠の憩いがあることを楽しみにしています。どうかこの素晴らしい恵みを大切な家族や友人、またあなたを心から求めている方々、あなたを知らない方々に、私の中で、生き生きと生きてくださっているイエス様ご自身が流れ出ていくように、私自身でなくあなたご自身が流れ出てくださいますようにと心から願います。主よ、この1ミリほどの信仰しかないものでも、あなたが残りの人生の中において用いてくださいますようにと心からお祈りいたします。まだ幼い子どもたちに エジプトを出てイスラエルの民を養ったな、あなたご自身のその、壮大なご計画と一方的な愛が伝わりますように、あなたがいつでも、子どもたちを養っていてくださり、そして、同じ希望の中に入れてくださると信じて、私たちも祈り続けることができますように、どうぞ導いてください。今周りでは本当に思いがけなく、本当に不安や恐れの中で、私たちは今そのような状況の中に置かれています。最前線で戦っている姉妹や、また病の中にいて、恐れを持っている方、心を痛めている方、お一人お一人の上にあなたの慰めが届きますようにと心からお祈りをいたします。ミハイル先生ご一家はこれからしばらくそれぞれのところで生活をします。火曜日に立たれる、ミハイル先生のあなたが御言葉の通りに、守り、そして来年の3月にはまたこちらに、またそして、春日さん、愛知さんのもとに、お返しください。そしてその間の休息と、報告あるいは研究しているようなこともあなたがその、全てに届いてくださって、特に、お父様との交わりが祝されますように、ご家族皆さんの お父様を支える、お一人お一人にもあなたが格別に、祝福し、癒し、導いてくださいますようにと心からお祈りいたします。あなたがから日頃いただいている多くの恵みを今一部お返しいたしました。この、現金を清めてあなたのためにお使いください。感謝して主イエスキリストの皆によってお祈りいたします。
ではお立ちいただきまして、賛美歌541番をもって唱詠とし、その後小沢牧師に祝祷をしていただきます。
神の愛、聖霊の親しき交わりが、ここに集まりましたお一人お一人の上、またオンラインでそれぞれのところでこの礼拝に集っている方々の上、そして今週スイスに帰国されるミハイル先生の上にも、豊かに限りなくありますように。 アーメン。